ポートゲーム
まいました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
マウインです。
ルーシーです。
イエーイ。はい、ということで今回は第325夜でございますけれども、始まりました。またこれ久々のこれ対面で撮れる、
生でダラダラ
行かせてよ。懐かしいですね。生ダラ錦野明ね。お風呂に入ってたらあの後ろの壁が倒れてガーンっつって風呂桶ごと雪の中にバシャーンって落ちることでおなじみの、
そうですね、
それか織田不動なんですよね。ということで
冒頭も気になりますけどね。
はい、始まりました。あ、なんですか冒頭って。
あのなんかラップもどけ、なん
で。いや君も歌ってたから。
まあ
ボートゲームボートゲームボドドド。
何ですかそれ。
あ、これあれですよ、作曲もみ作詞ちくわさんの。
どういうことなんですか。
いや、ちくわさんがなんかボードゲームしてなさすぎてコロナもあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからたまりにたまりすぎて急になんかツイートしてたんですよ。ボートゲームボートゲームボドドドっつって、でそれ見た時にあ、めっちゃええやんと思って。
あ、クリエイティブな心を刺激された。
そう、ジェリカフェの白坂さん考えたラップよりもなんかね、耳障りもいいし、あら、これいけるやんと思ってね、まあオープニングで言わせてもらった。
いや
そんなね、明るく楽しく始まりました今回のホラボドですけれども、
はい、
はい、カオリンさんがねまた不在なので、
はい、
ルーシーさんが
まただよ。
あなたどこのルーシーさんですか。
私ボドゲ仕掛けのオレンジのルーシーです。
はい、もう今亡くなってしまったボドゲ仕掛けのオレンジ。
亡くなってないから。
亡くなってない
っていうね、まあポッドキャスト。
はい。
なんかもう一切更新もされませんけれども。
撮ってはいるらしい。
ちょくちょく撮ってはいるんです。
これも、ね、
配信されてないだけ。
これもコロナ禍の影響で。
それだけあるかな。
頑張っていきましょう私たちはね。その分ね、ルーシーさんにここで頑張っていただくんでね。
まあ私が呼ばれてるということは、
うん、
ホラボドガールズの面々が、
うん、
まあ異性関係うまくいってるんだなと思って。
あ、そうですね。
なるほど。
その通りです。
むしろ喜ばしいことです。
ホラボドのパーソナリティのメンツは必ず恋愛がうまくいくと出てこないんですよ。恋愛がうまくいかなくなるとホラボドに出てくる。
確かにそれは言えてるかもしれないです
よね。
忙しくなるからね。
そうなんですわ。まあそんなね、
はい、
まあ最近どうですかのコーナーに入っていきますけれども、
はい、
はい、最近あった出来事教えてください。ルーシーさんどうですか。
いや本当何もなくて。
いや
逆に何も
わかるやんか。呼ばれた時点でなんか言わなあかんやろなって、
だから何もないからこそ呼ばれてるのもあるじゃないですか。
あ、まあ確かにね。それでじゃあディズニーランド行ってきましたってなったら、それはちょっとまたね、いろいろドキドキするわけですけれども。ま
あだから家でとか仕事場でも基本的に、うん、まあ一人でいるので、うん、
はい、
もう最近どんどんラジオとかそういう音声系のまああの見たりとか手動かしたりとか見たりみたいなのはやんなきゃいけないんで、
はいはいはい、ながらね、
ながらのために耳から入れるやつで、
うん、
なんかもうどんどんどんどん新しいものがあの消化していくうちに、
うん、
もう新しく聞くものなくなっちゃって、
あれ、
もう最近ちょっとホラボドをこう遡って聞いている。
あ、やばいじゃんもう。末期やんけ。
ね、
324夜分あります
ね。ね、
大丈夫。
1年は持ちますよ。
もうそうですよ。なんか聞いてたらなんかもみさんの。サインが欲しくなってくるかも。
いや無理やり言わされてるもん。今私にナイフを突きつけられてましたもんね。言えよって。
痛い。
そういうの言えよ。いやそんなまあ日頃何もないんだったらじゃあ私のエピソード言っていいですか。
はい。
はい。
まあ最近あった出来事なんですけれども、ちょっとまあ治安の悪化をね、肌で感じているっていうのはちょっと前にも言ったんですが、
ここしばらくおっしゃってますね。
車上荒らしとかあったり、
はい、
まあ窃盗もあったりとかっていうところ以外でも、なんかほ
ん
とちっちゃいことでも、あ、ちょっとみんなギスギスしてんなみたいに思い出したんですけど、
はい、
この前飲み屋に行ったんですよ。飲み屋に行って、で、私お酒飲まないんで、単純にそこのね、飯を食ってたんですよ。
はい。
そしたら、後ろの方で、机ガーン殴る音がして、あ、何やと思ったら、もうおじさんが、知り合いじゃないおじいさんにめっちゃ絡んでて、お前なんでこれみたいな、外出ろぶん殴ってやるみたいな、おじいさんに言ってて、
悲しい。
で、おじいさんもなんか、おー、みたいになってて、で、わー 聞いてんのかみたいな。
あ、なんか大阪に戻ったみたいです
ね。いや大阪はないやと。大阪はない。確かに大阪に住んでた時の方が、週1でそれはありましたけど。いや、週2か週3かな、もっとあったら。まあまあ、それは私が住んでたちょっとね、まあ大木町周辺が結構盛んだっただけで、まさかこんな田舎でもね、そんな殴ってやるみたいなお店の中で暴れてて、で、それで飯まずくなるじゃないですか。
そうですね。
でもね、私が一番そういう時に気になるのって、それを止めようとする謎の知り合いの女性なんですよ。
ありますね。
わかります？
あんた、ちょっとやめときみたいな。
ああ、そうそう。
まあ、考えてんじゃないですけど。
いや、ほんと、その時もそういう人がいて、俺は殴ってやるわって言った時に、隣にいる女性が、やめときな。あんた、そんなことしちゃダメだよ。とか、なんか、言うんですよ。でも聞いてないですよ、そのおっさんの方は。15分ぐらいやりとりされて。
やめてないやん。
そう。結局その女性も言いたいだけなんですよ。もう本当にやめさせたいんだったら今すぐ一緒に店を出てってくれと。
せやな。
ずっとそれで後ろでもうワーキャーワーキャーで机ガンガンで殴られてて、あーと思って、こういうことなってんねや世の中と思って。
やっぱ溜まってるんですね、
溜まってますよ。で、この前スキヤにも行ったんですよ。
スキヤに
も。ね、
はいはい。
そしたらそのスキヤでもね、国道沿いのスキヤですよ。後ろでうわー喧嘩されてて、お昼から。
スキヤで。
スキヤで。兄弟が。
はい。
兄貴と妹で。
お
はい、お
う
お
う、なんかもう死ねの連呼してるんですよ。
死ねの連呼。
うるせ死ね死ねとか言い合って、触んな喋りかけんなうるせ死ねとかずっと言ってるんですよ。
はい、
もう思春期真っ只中で。
何歳ぐらい？
高校生と中学生だと思うんですよ。
中学生
やで。中学生の妹って絶対兄貴のこと軽蔑するじゃないですか。
まあ。
で、おそらくお兄ちゃんはニートなんですよ、私から見ると。
はい、
服の感じとか。
はいはい。
で、お前歩いて帰れとか言われて、うるせえおめえの車じゃねえわとか。
まあ確かに。
お父さんとお母さん何やって
る？まあそうやな。
もうそんなやりとりしてたら、なんか兄貴の方が最終的に、おい、ここ好きやだぞって。
まあそうだわ。
いやいやいや、もうそれはもう他のお客さん全員が、いや、そうだよって。こっちのセリフだよって。なぜスキヤで喧嘩する、せめて夢やんとかね。
はいはい。
いや、スキヤでっていう。っていう、まあちょっとね、長くなりましたけど、そういった、ちょっとチワ喧嘩みたいなんが、もう昼間から行われるようになっていて、私はね、いや、もうこの世の中若干やっぱすさんできてるなっていうのをね、感じました、改めて。という感じで、いや、まあチパミさんも私もね、大変だというところで、ネルーシーさんは我が道を言っているところですけれども、そんな番組じゃないんで、人生について語り合う番組じゃないんだ、もう。私の乳首はカサカサだよ。
それ、タラビシや。
ボードゲームと、映画を紹介する番組ですんで、では早速ボードゲームの紹介いっていいですか？
ボドドドドドド、
こちらダダン、 It's a Wonderful World!
It's a Wonderful World!
はい、ということで、この It's a Wonderful World ですけれども、これお二人にやってもらいましたね、以前。
はい。
はい。私はもう聞き役に徹しますので。
いや、ダメです、もう。このゲームの面白さはあなたもね、
はい、
自身の番組で語れない分、ここにぶつけていただきたいと思うんでゴンス。思うんでゴンスよ。はい。こちらはですね、エンゲームズさんから日本語版が6月に発売されまして。
はい。
で、今、8月ですよ。
そうですね。
8月の中頃。
うん。
もう正直ね、すでに旬なタイミングは過ぎてるんですわ。
はい。
うん。
紹介するんだったら6月か6月前にやりたかったわけですよ。
はい。
でね、まあいいかなって思ってたんですけど、これね、ボードゲーム界でもたびたび出すんですけど、
はい、
遊べば遊ぶほどですね、あれ？このゲーム、傑作やんけと。
いや
ー。これね、人数集めて遊んだら、まあ面白い。
2回言ってた。
だから、今回改めてね、
はい、
ちゃんと紹介しないといけないなと思ったわけです。決してエンゲームズさんから何かしらのマージンをもらってるわけではない。
3500円もらってないですか？
3500 円もこのゲームを無料で送られてきたわけでもない。ちゃんと購入したものですからね。
はい。はい、
面白い。じゃあ、いつものチパミさんお願いします。
It's a Wonderful World は、プレイ人数は1から5人、プレイ時間は45分、対象年齢は14歳以上となってます。
はい、ありがとうございます。こちらね、チパミさん、今年一押しなんですよね。
いや、そうなんですよ。私は初プレイ時からもうなんかグッグッって掴まれて、
グッグッ、
え、グッグッグッって。
いや、3回。
もう、これは面白い。これは面白いよ。
いや、じゃあこのゲームは、ジャンルは何ですか？
ジャンル、何ですかね。カード、ドラフト、 リソースマネージメント。
あ、いいですね。そう、こちらはですね、ハンドマネジメントタイプのドラフトゲームですね。はい。じゃあちょっと簡単にルール説明させて、あ、チパミさんそんな一押しだったらできますよ。
やっべえ。
やっべえ。どうぞ。
はい、いつもワンダフルワールドですね。
うん。
まあ、カード7枚のドラフトをやるんですよね。
そう。
で、全員でドラフトして、で、まあ、1枚ずつカードを、まあ、自分の手元に残していくんですけども、カードの右下にある、この、
この、
なんていうか、あれですね。
あれ。
せなもう、あれですよ、資源。カードを捨てて資源にするか、それとも、カードを残して左上のコストを支払って、カード下にある、効果を使うか。ですね。
うん、違います。
あれ、
はい、ありがとうございます。はい、きっぱりと違いましたね。
はっきりと。
うん、はっきりと違いました。よかった。
でもゲーム
ボール。効果を使うって言った時点でもう、一切そんなもんないですからね。
効果を。
びっくりしちゃった。
使うっていうか、まあ、後々使うじゃないですか。使うっていうか、まあ、なんつうか。
も
う
ルーシーさんからもね、一言言っといてあげてください。あかんでって言っといてください。
いやいや、ルーシーさんやめてください。どうぞ。
いいと思います。
あ、優
しさ無駄。
もうルーシーさん全員に対して優しいから、もうね。
はい、こちらのね、It's a Wonderful World はですね、ルール、説明を私が改めてさせていただきますけれども。
はい。
まず、皆さんにはですね、帝国カードという、まあ、これ自身のマイカード、配られます。はい、で、これが、まあ、本拠地になるわけですが、自分の都市というものをどんどんと発展させていきましょうよと。まあ、そういったゲームですね。で、やること自体は、さっきチパミさんが言ったように、皆さんにカードが7枚配られますんで、それをドラフト。つまり、1枚取って隣に回す。1枚取って隣に回すっていうのを7回繰り返します。7回繰り返せば当然自身のところに7枚揃いますよね。それをドラフトエリアというところにまず置くわけですよ。で、その中から全員で一斉に、じゃあこのカードは作るぞ。このカードは捨てるぞという風に決めます。捨てたことによってそのカードに記されているリソースというのが手に入るし、作ろうと思うことによってその後の恩恵というものが構築できていくわけですね。で、捨てたカードから手に入れたリソースっていうものを、その作るぞと構築中エリアに置いたカードにどんどんとリソースを乗せてってコストを払い、出来上がったカードは構築済みエリアに置き、それを元に生産フェーズへと移って、そこから白、黒、緑、黄色、青っていう風にキューブが手に入っていく。これがまあリソースなんですけれども、こういった形で、このゲームはリソースが2回手に入る瞬間があって、捨てて手に入るのとその後の生産フェーズ。ここのリソースのやりくりをうまく考えつつ、カードをどんどんと構築していきましょう。自身の都市を発展させていきましょう。これを4ラウンドやって、勝利点の高いプレイヤーの勝ち。そういったゲームなんですね。
わお。
はい、
じゃあ、
は
い、なぜ面白いのかっていうところに早速入っていきますけれども、このゲームの面白いところ、チュパミさん何ですか？
これもうずっとパズルできるじゃないですか。
あ、いいですね。このゲームパズルっていう言葉が出ましたけれども、うん、実はドラフトゲームの皮をかぶったゴリゴリのパズルゲームなんですよ、これ。
うん、
そうですね。
まあ、ちょっとそのパズルゲームという説明の前にですね、語りたい部分があるんですけど、このシンプルなルールでありながら、抜群のゲームバランスと重厚感っていうのが、私伝えたいところで、
はいはい、
今言ったルールでほぼほぼ完結するぐらいに簡単なんですよ、このゲーム。
はい、
インストもだいたい5分、長くても10分かからないぐらいで終わるんですけど、でプレイ時間もね、さっき言ったように、まあ、45分ってなってますが、まあ、慣れてくるとね、30分ほどで終わる。で、これはですね、同時進行だからできることで、
うん、
なのに、すごく深みのあるゲーム性っていうのを短時間で堪能できるんですよ。
確かに。わかります。わかりますよ。
でね、はい、よくよく思い出してみると、セブンワンダー、はいはい、まあ、世界の七不思議っていうボードゲームありますけど、あちらもですね、ドラフトゲームの定番として、
はいはいはい、
まあ、同時進行だし、
そうです
ね、でカード効果を様々使ってね、
はいはい、
まあ、攻めたり、守ったりっていうのをしますけれども、
はい、
私ね、実はセブンワンダー、イカさんほどじゃないですけど、結構苦手なんですよ。
はぁ、
まあ。イカさんはもうセブンワンダーは死んでももうやらんって言ってますけど。
それはちょっと 外的要因もありますよね。
なんか言ってました。
私の場合は単純にゲームとしてセブンワンダーは苦手で、はい、カードのシナジーバランスが極端なんですよ。
うん、
だから何度も遊ぶことで面白くなるっていうゲームデザインなんですね。
ああ、そうですね。
だから1回目って経験者と初心者で圧倒的に差がついちゃうんですよ。
はい、
シナジーが分かってる方がやっぱ強いから。
ああ、そうですね。まあ個人ボードの国ごとに勝ち筋っていうのがちゃんとあるっていう。
まあそういったね、ちゃんと指針とか、まあ当然用意されてるんで、傑作ではあるんですけど、私はまあ若干苦手で、
はいはいはい、
じゃあこの、It's a Wonderful World はどうなんだっていうところで考えると、シナジー云々を楽しむゲームではないんですよ。
はいはいはい。
宝石のきらめきのように、
あ、それ私を言おうとした。
ストレートなリソース生産の強化と、その土台を構築するための脳内シミュレーションが楽しいんですよね。
そう、脳内シミュレーションが楽しいんですよね。
うん、いえいえ、ほんとに。いえいえ、そんな綺麗に編集しないよ。あなたが言ったような感じにはしないけど。
あ、そうですか。
うん。で、つまり、これは、パズルゲームであるなと。例えばですね、はい、まあ、手元に回ってきました、カードはね、はい。ルーシーさんから回ってきたカード。
はいはい。
あ、このカードは捨ててリソースにしようかな。このカードは今後作るために構築ジュエリーに置こうかな。っていうのを考えるその瞬間。でも実は、その後の生産フェーズもあるから、このタイミングで作ったカードは、この後の生産フェーズになったらリソースを生み出すよな。で、その生み出したやつをまた送るためのカードが必要だよな。でもそのリソースだけじゃ足りないからやっぱり手札としてこれを捨てなきゃダメだよなみたいなのがぐるぐるぐるぐる回るんですよ、頭の中で。これがドラフトするたびにぐるぐるぐるぐる回るから、もう気がついたらもう脳内でテトリスのようにこれがこうなったらここに行って、そしたらこれで生み出せるものがこうなるよなみたいなのをずーっと考え続けるんですよね。
わかるわ
ー。あの、このゲームって、その、うまくパズルができる仕組みっていうのが、
うんうん、
生産フェーズでリソースを手に入れるじゃないですか。
うんうん、
でそうすると、そのリソースを即建築に使える
ん
ですよね。
うんうんうん、
なので、生産フェーズで、まずこの生産フェーズ、白いリソースが出ました。で、その白いリソースで何か建築ができると、そのタイミングで、建物からも、リソースが飛び出す。
うんうんうんうん。
ですよね。で、さらに、それで作ったものによって、次の生産黒のフェーズの時に、黒が、あ、できるようになってる。で、次の、じゃあ、緑、黄色、青っていう、リソースを取り出すために、最初は建築されていない建物であっても、生産フェーズの途中で建築することができれば、最終的にリソースを生み出すっていう。
要はあれですよね。こう未来を見据えて手札を取らなきゃいけないから。
要はでまとめた。
そんな感じです。
まあ、それもある種のシナジーといえばシナジーなんですけれども、
うんうん、
そう、特殊効果ではなくて単純なリソースの生産に関してのシナジーなので、
うんうん、
非常にシンプルに考えやすいんですよ。
わかりますわ、うん。本当にね、なんかだって5種類のキューブと2種類のチップについてちょっと考えるだけですもんね。
だけどそこの奥深さっていうところが手軽に堪能できるんですね。
そうですね。
そしてうまく構築できた時の高揚感、これがひとしおなんですけど、まあ脳汁ドバドバ出ますよ。で、ここがまた私このゲームのポイントだと思うんですけど、
はいはい、
これがですね、生産フェーズにて他のプレイヤーによって社交心をがっつり煽られるんですよ。
わかりやす
い。あれ、ルーシーさんめちゃくちゃうまく出来上がってるっていうのを、
なんか青いキューブめっちゃ取っていくやんか。
あ、じゃあ自分は 青いキューブ12個生産でみたいな。うち2個でチュパミさん4個なのにみたいなっていうのが発生する、
はい、
その時に私たちはうわーって気持ちになる。これが次へのリプレイ性にもつながるし、じゃあ私はこっちで頑張るぞみたいな、
じゃあ私は税理士になる
っていうところで他のプレイヤーとの煽り合い、
はい。
ね。今、大原が出ましたけど。
はい。
ね、本気になったらね。
ありがとうございます。
で、うまくいかないとき、
はい。
うまくいかなかったときに、それはそれで、はい、あーとか、くそーとか、っていうのを、こう、悲鳴が飛び交ってるのも楽しい。
そうですよね。なんかね、うまく計算したつもりでも、実は、でも最後の最後で1個キューブが足りなくて、得点行動がちょっと7点ぐらい無駄にしたとか。
じっくり考えるゲームなのに、
はい、
気がついたらパーティーゲームみたいな空気感になってるんですよ。
ああ、そうですね。
なんか独り言言ってるんですよ、みんな。ああ、もうここで、ああ、もうないわ、ああ、もうダメだ、とか。
そう。
ああ、オッケー、来た来た、ああ、オッケーとか言って言い合ってて、 これはなんだろう、不思議なプレイ感だなって私はやっぱ思いました。
そうですね。あとなんかやっぱりね、その場面上では得て増えてがあるんで、その2ラウンド目とかは準備フェーズになると思うんで、はい、結構自分が他の人よりもできてないんじゃないかって不安になるんですよね。
これがね、またその今2ラウンド目は準備中みたいな話しましたけど、はい、このゲーム成長曲線が非常に急勾配になってるんですよね、
う
ん、
そう、成長曲線が非常に急勾配になっている
というのは、
いやーっていうのもね、やっぱね、あの2ラウンド目まではうまくできてないんじゃないかって思うんですけど、3ラウンド目、そして最後の4ラウンド目になって自分の才能が開花する瞬間
ですか？才能、まあ、それは誤解ですけど、才能かどうか。
じゃあ自分の畑からもうなんか目がブワって
出
て
きて、もう温泉が吹き出たかのように信じられない量のリソースが飛び出してくるわけですよ、自分の場から。
そうだから、あのやっぱね、2ラウンド目まではみんな全員がネガティブなつぶやきをしてるんですけど、
いやどうかなこれ、それはまたどうでしょう。ちょっとね、もう早くもネガティブな点に行かせてもらいたいんですけれども、
はい、
このゲームのネガティブな点、今ちょっと飛び出ましたけど、4ラウンド目でみんながホクホクかっていうと若干違ってて、テフダウン次第なんですよ。
ああ。
このゲーム別に1ラウンド目はこのカード、2ラウンド目はこのカードっていう風に配られるカードが決まってるわけじゃなくて、すべてシャッフルしてランダムで配られるんで、3ラウンド目まで必死で頑張ってたのに、4ラウンド目がたまたま全然特定に結びつくカードが配られなかった時は、うーわーってなります。まあもちろん、ドラフトするっていうので平均化されるんですけど、
はい、
とはいえやっぱりじゃあ4人で遊んで4人とも特定に結びつくカードがいまいちなかった時とか、1枚か2枚しかなかった時で、当然それ最初に取っちゃうんで4ラウンド目って、
はいはい、
ってなったら回ってくるやつみたいなのは私何度か経験してるんで、そういった意味では若干そのランダムに配ってる分のネガティブな点はある。だからそれを見据えて3ラウンド目で取るっていうのもまた手法としてね、
はい、ありますね。私はでも1ラウンド目で取りますけどね。
え、その得点用のカード
は、はい、もうこれを私はやるみたいな、もう小1の頃に夢は決めるみたいな
小1ね、だいたい今の小1ってもうだいたいキャバ嬢か、
はい、
YouTuber
です
か。キャバ嬢か YouTuber になる
っていやいやいやいやいや
決める、
やめとき親はやめときって言いますけど、まあ、ついでにネガティブな点もう一個あるんですけど、何だと思います？
ネガティブな点、
あ、いいですか、
はい、
絵の世界観が分かりすぎる
確かに
確かに、
まあ、これはもうこれだけいろんなイラストを使っているカードゲームなんであんまり言及するべきではないんですけど、ちょっとイラストがね、なんかもうどぎも抜かされるやつがいくつかあるんですよね。
ちょっと受けますよね、なんかドラフト
世界観というか、イッツ・ア・ワンダフル・ワールドというこのワクワク感からすると、はい、絵を見た時にもうなんかワンダフルすぎて、
ああ、それはハダラの時も思いましたけど、イラストの発注どうなってんのって思いましたよ、それは。
でもタッチは多分ね、同じような感じなんで、同じ人が書いてるやつ。いや、
プロパガンダセンターなんてもう本当に謎ですよ、あれ。
確かに。なんかあの、顔がついたビルがあって。
超級覇王伝営団みたいな。
東方腐敗が
やってる、あんな感じの謎のビルとか、あとあの裸の女の人をおっさんが追いかけてるやつとか、なんかよくわかる。確かにイラストは、いやでもネガティブではない、
時代設定とかも謎ですよね。
これはちょっとまた面白いところで、イラストに釘付けになってるプレイヤーを見たら、あのカード回ってくんねやって大体わかるんで、
わかります、プロパガンダセンターなーって
という点ではなく、私が言いたいのは、
はい、
性善説にのっとって遊ばないといけない。
ほう。
まあ、これほぼ全てのフェーズが全プレイヤー同時進行なんですよ。ドラフトだけじゃないんですよ。
はい、
その後も全部同時進行になっているんで、もしズルしちゃってる人とか、もしくは間違えちゃってる人っていうのを気づかないというか気づけないんですよね。自分のことに必死だったら。
ああ、まあそうですね。
で、よくあるパターンが即時効果でもらえるボーナスとかっていうのも、めちゃくちゃ忘れやすくて。
あ、これめちゃめちゃ忘れやすいですね。
って意味では、ちょっとここは注意しなきゃいけないんで、
はい、
まあ、ネガティブな点というか、まあ、プレイ時のポイントっていうところになるんですけど、
そうですね。
あ、ちょっとそれにつながるところで一個いいですか。
はい。
はい、
このゲーム生産フェーズが5つあるじゃないですか。
はいはい。
うんうん。
その全てでこう、うまいことパズルをこう組み立てられるってさっき話出てたじゃないですか。
うんうん、
はいはいはい。
どんなに綺麗にパズルを作ったとしても、
うん、
他の人が誰も見てない可能性。
いやいやいやいやいや。 あ、ほんまや。まあまあ確かに。あ、だからかみんなやたら叫ぶの。できたーって言いたがるのはやっぱ見てほしいからか。
俺こんなにうまくいってるぜっていうのを
言われてみたら、
自分の番のタイミングでやるゲームだったらいいんですけど、全員同時にやるんで、
は
い
は
い、
まあまあね、
寂しいです。
生産数で分かりますけどね。いくついくつ作れましたっていう宣言はしなきゃいけないんで。
はい、
ただ実際にうまく得点結びついてるかどうかは確かに分からない。
あ、最後の最後でしか分からないですよね。
そう、意外ととんでもない点数だったりするんですよ。
へえ、
うん。と、あとまあ、ついでにこの流れで、まあ、遊ぶ際のコツポイントを言っておきたいんですけれども、
はい。
カードのシャッフル、これね、入念にした方がいいです。
お、
あー、
これなんでかっていうと、
はい、
うん、
一回遊んだ後ってやっぱりまあ、じゃあカードを重ねてまあ片付けますよね、
はい、
でまた次遊ぶ時適当にシャッフルして配るとえらいことになります。もうめちゃくちゃ固まってる。
そうですね、
捨てがちなカードあるじゃないですか、
はい、
そのカードに魅力がないっていうよりも捨てることによってあれがもらえるからっていうので捨てられがちなカードが結構偏ってる。
そうなんですよ。
ああ、そうですね、
まあ、そうならないようにプレイの際はカードのシャッフルっていうのは入念にやってください。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっとね順番がまあ逆転しましたけれど、ネガティブな点遊ぶ際のコツを言いましたんで、はい、じゃあ点数の方に入っていきますけれども、
はい、
はい、はい、今回の100点の指標はじゃあチュパミさんが、
はい、じゃあ私め、取れたてのトウモロコシはいかがですか。
取れたてのトウモロコシを100点としてこのゲームが何点かを決めようということですね。
はい、
なんで、
え、もう最近ちょっとルーシーさんにいただいたんですよ。
あ、ルーシーさんが畑で育てたやつですか。
私が育てたやつじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
私が農家さんからもらったというか、まあ譲り受けたというかやつなので。
ああ、
それを譲り受けました。
いやー、そら美味しいでしょうね。スーパーで買ってるわけじゃないんですもんね。
やっぱりトウモロコシは取れたてですよ。
ええー。
いやー、美味しい、わかるわ。じゃあそれを
100点として、 It's a wonderful world は、ドルルルッタン、100点。
いや
もうトウモロコシ美味しすぎるんですよ、もう
ほんまに。
あー、でもそっか、チュパミさん今年一面白いゲームはこれだって言ってるってことは、
はい、
トウモロコシもそのレベルだってことは伝えたいですね。
今年一美味しい野菜。
論点変わってますけど。
あ、そうですか。
うん、
はい、
じゃあルーシーさんは。
ではルーシーさんどうですか。
いや、でもあのトウモロコシ本当美味しいんですよ。
美味しいですよね。
あれ美味しいからな。うん、
美味しかったな、あれ。
200。
うわ
あ。あれ、
やっぱこのゲームが面白すぎる。
面白すぎる。
いや、このゲームは本当にシンプルなのに、あ、でもこれよく言われるやつなんでやめた。
ねえ、なんでやめんの。消極的。君の悪い癖や。
キャに構えるし。
いや、でも本当に、
はいはい、
結構誰でも遊べるゲームだと思うんですよね。
うんうんうん、そうそうそう。
で、箱の割に、
はいはい、
盤面もかさばらないし。
あー、どうだそれ。
え、
確かに今言われて思ったら、箱でかいし、カードガンガン並べていったらちっちゃい卓ではできないかもしれない。まあでも、このゲームは多分、ライトゲーマーは買わないよね。
いや、でもそうなんですよ。
いや、でもコンパクトにまとめることにもできますよ、カードこうやってね。
こうやってって言われても、まぁちょっとポッドキャストなんで伝わらないですけど、
ね、
あ、まぁこうやってね、はい。
こうやってね、こうやってね。
まぁでも本当に、俺はとにかく好きなんですよね。まぁ、アートワークとか世界観とかも好きだし、
うんうん、
ゲーム内容もすごい好きなんで、買いは買いなんですけど、もう200点、200点というか、200もろこしというか。
わかりました
。200もろこし。
なんですけど、やってくれる人がいないんだろ
う。まあ確かにこのゲーム、私が思うに二人もまあ十分面白いんですけど、やっぱりマックスで遊んだ方がワーキャー楽しめるんで、
はい、
人数集めるっていうのは大事ですね。
うんうん、
で、私の方の点数に入っていきますけれども、
はい、
まあトウモロコシ100点だとしたら、まあ110点です。
あれ？
あれ？
このゲーム非常によくできてる。ライトな人も含め楽しくワーキャー遊べますわ。
はい。
はい。
とはいえね、やっぱね、人を選ぶテーマとアートワークだなとは思いますね。これを、その、じゃあ一般の、ああ、ボードゲームっていいなって思い出した人が買うかっていうところはまた手が伸びないと思うので、それこそですよ。それこそ私たちみたいな、このゲームをとても大好きな人間が、どんどんとこう広めていかないと。
確かに。
はい、
うん、このゲーム初心者でもめちゃくちゃ楽しめるよってね。
ボトドド。
ボトドド、いやいやいや。
ボト
ドド。それは何なんですか、皇帝の意味なの、ボトドドって。
ああ、ショッカーのいいっていうやつと同じです。
いや、ショッカーのいいも別に肯定してるわけじゃないです、あれ。掛け声なんで。いいって言ってるやつでしょ。
うまい。
まあ、そうですね。で、トウモロコシも非常にね、私ももらって美味しかったんで。
トウモロコシ
得点高いですけど、
はい、
ってところです。
はい。
はい、
まあ、今後もおそらく長く愛され遊んでもらえる傑作だと思うので。
はい。アートワークいまいちなのかな。
いや、アートワークは、まあ、いや、私は好きですけど、唐沢俊明も出てるし、私は好きなんですけど、ただ、いや、こう、うん、女の子は買うゲームじゃないでしょ。で、パーティーゲームとして買うものでもないでしょ。
いや、私はプロスペリティとかが好きだからかもしれないんですけど。
プロスペリティって、めちゃマイナーなゲームですけど、
まあまあまあ、初めて聞きました。
あ、そうですか、めちゃくちゃ面白い。
傑作ですけどね、あの、クニーツヤのね。
へー、
まあ、戦争準備とか、あの、科学を発展させるとか、そういうの好きなんですよ。ドドドド
はい、という感じで、
はい、
じゃあ、総合点。
もろこしがうますぎて。
トウモロコシがうますぎるんや。
まあ、150点ですかね。
ええ。
はい、こちら、It's a Wonderful World は、旬なトウモロコシが100点としたときに、150点となりました。
イエーイ。
これ今、日本語版がですね、安定して絶賛発売中なんで。
はい。
4800円でやつ。税別4800円。
安いよ。
安い、安いよ、はい。
だってボードゲーム界でめちゃめちゃ使うよ、これ。
ボードゲーム界でね。そんな簡単にはできないけど。
プラミスティカ。
いやいや、今後のね、アフターコロナの中、やっぱりじゃあ家族でとか、じゃあ限定した友達でって遊ぶことになっていくと思うんですけど、そういった時に、この It's a Wonderful World、あと拡張も出てますから。
うん。
おー、あるんですね。
そうなんです。そちらも面白いんでね。まあ、それ買っておけば、まあ、当分困ることはないです。
まあ、1人から5人はでかいですよね。
そうなんですよ。1人から5人って、ほんまや1人用もありますからね。
でもこれ、あの、宝石のきらめき好きな人は多分絶対好き。
うん、
まあ、いいんじゃないですか。あと、センチュリースパイスロード。もう、この手のものなんで、まあ、あの2作がどちらか好きな方はね、ぜひこれも購入していただいて、
はい、
溢れ出るリソースっていうのをね、楽しんでいただけたらいいかなと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、ここから映画紹介になりますわ。これも純通常回なんで、久々の1本だけ。
お、
はい、1本だけ紹介する映画紹介コーナーでございます。今回紹介する映画はですね、こちらでございます。どどん、透明人間。
現る。
いや、タイトルだと思われるよ。そんな力強く現れたら。
あ、失礼失礼。
しかも元ネタわからない人もいますよ。
そうです。
ピンクレディですね、
はい、
昭和。透明人間。
あかん、これでは。
うーわんて、
いろいろ混ざってる。昔あの、香取慎吾がなんかそんなんやってましたよね。
え、何？透明人間。
透明人間。
あー、やってた。
やってましたよね。
ドラマ。
え、
テレビドラマ。
え、
あったな、懐かしい。
毎回慎吾ちゃんのお尻が眺められるっていう。
何ですかそれ。
あれじゃない、ドッグじゃないですか。土曜9時。
土曜9時とかでしたかね。ちょっとそこ
も白金大地とかの枠だった気がするな。ありました、ありました。ただこちらは、
はいはいはい、
7月10日より全国で上映されているホラー映画ですよ。ホラー映画。
キャー
キャー。これお二人ご覧になりました？
あれ、私見ましたよね、これ多分。
いや、なんでそんな、おそらくなの。いや、これあれですよ、チパミさんがめちゃくちゃ面白かったって言うから、じゃあこれにしようって、またこの It's a Wonderful World と一緒で。
そう、なんかあの、ね、タイトルがね、抜けていくんですよ。でもめっちゃ面白かった、
アルジャーノン化している。やばい、あら、やばいぞ。
透明人間ってタイトル
で、これね、制作費私調べたんですけど、$700万
ほ
で、興行収入いくらだと思います？これ全世界で興行収入
$1000万。
なるほど、700万に対して$1000万。
ええー、
違うんですよ、約$1,250,000です。
買ったな。
700で作って$1,250,000。すごいよこれは、今年1位の最高傑作ホラーと言っていいんじゃないかと。
まだ半分しか経ってないのに。
そう、まあ今8月ですからね。で、これはチパミさんがこれまで見た、そのこういった類のスリラーとかホラーの中でも、はい、まあ1位じゃないかと。
いや、これは面白いですよ。タイトルはあれですけど、むちゃくちゃ面白いですよ。あ、まあ私でも見れるっていうのも結構大きいんですけれども、
はい、
ご愛描写とかはまあそんなに。まあでも、これはね、こう、どんでん返しがすごいんですよ。
おっと、そこまでだ。
あんまり言えないな。これ以上は言えないな。はい、警察が来るからな。
まあ、ちょっとね、はい、ここまで聞いたリスナーの中で、まだ見てない方は、止めた方がいいかもしれない。
なんと。
これね、制作って、ゲットアウトとかパージでおなじみのジェイソン・ブラムだし、監督は、ソーとかインシディアスでおなじみのリー・ワネルさんなんですよ。ほら、またいいものができました。ただ、やっぱり、その、ストーリーの、こう、どんでんがあるんで、ちょっと、これはネタバレ、まあ、当然、しないですよ。しないですけど、何も知らないで見た方が圧倒的に面白いのは私はこの透明人間だと思うんで、ちょっとまあここで一旦止めてもらって、
CM 見たんですよ。
はいはいはい。
CM を見たんですけど、うん、なんかあんまりそういう印象受けなかったですね。すごい王道なホラーというかスリラーみたいな。
まあ、そんなちょっとねまだ見てないルーシーさんのためにですね、はい、ちょっと予告をじゃあ流しましょう。予告だけでもこの映画の魅力はね、たっぷり伝わりますから。で、そんな予告見ながら私、あらすじ言いますわ。
はい。
はい。じゃあ行きますね。まあ、こちらはですね、主人公はセシリアという女性なんですけれども、うん、天才科学者エイドリアンの奥さんなんですよ。
はい。
で、裕福でありながらも、そのエイドリアンに支配されて、苦痛の毎日を送っていたんですね。で、ある日、セシリアは、エイドリアンが就寝している間に、住まいから逃げ出し、幼馴染の警察官、ジェームズの家に身を隠すんですね。で、そっから数日後、妻の逃亡にショックを受けたエイドリアンが、なんと、自殺してしまったと、彼の肉親から告げられるわけです。で、まあ当然、ほっと安心するセシリアなんですが、その日を境に彼女は日常において不可解な気配を感じるようになっていくんですね。はい、といった形でございます。
はい、
どうですか、予告だけでもワクワクが止まらない。
うん。
はい。
見たいと思ったでしょ？
これはちょっと気になりますね。
そもそもですけど、私は二人聞いてみたいんですけど、透明人間になったら何します？
のぞき。
いや、もうちょっと大きい声で言ってもらわないと。
リアルすぎる。
のぞきじゃねえよ。怖っ。あなた、ほんと意外とむっつりだから
な。オープンですよ、俺は。
そうですか。まあ、確かにのぞき、いや、香取慎吾も確かそうだったんですよ、ドラマの中で。銭湯に潜り込むシーン、私覚えてますわ。
まあ、男子の夢です。
私は、まあ、おしゃれな、もう街中で気になってるおしゃれな家を覗いて回りますね。
やっぱのぞきじゃないですか。やっぱり
まあでも普通透明人間になったらそういうのしたいよねって思いますよ。ですけど、実はこの映画はそういったベクトルとは違った展開。まあさっき言ったようにあらすじでね、まあ妻セシリアが元旦那の影に怯えるっていう話なんですが、まあ作品の魅力に触れていきますけど、この映画ですね、透明人間なのか、ただの精神の病なのかっていうところがポイントになるんですよ。
はいはいはいはい。
これ主人公セシリアっていうのは顔を見たらわかるんですけど、なかなかに病んでる顔なんですね。
結構やばい顔してますよね。
いい具合に可愛くないんですよ。主人公だけどそこそこに病んでる顔の女性なんですが、
はい、
だからね、どっちかわからないんですよ。
うん、深読みしようと思えばいくらでもできますね。
そうですね、フラグはいっぱい立ってますしね。
旦那っていうのは冒頭出てきますし、だいぶ狂気じみてるんですけど、うん、途中でそのなんか人の気配感じるとか、うわあそこにいるとか言うんですけど、みんなはみたいな、何言ってるの大丈夫って、はい、そしたらセシリアはね、必ず
天才科学者なの、
そしてそう、もう旦那は天才科学者だからきっと透明になったんだわって言い張るんですよ。
あ、
そんなん言われた日にゃ、はぁってなるじゃないですか。
はぁみたいな。あ、でも彼女はもう疲れてるんだわって。
あ、そうそう、まあまあまあ落ち着いてとりあえず横なろみたいな。
そうそう、
もう終始そういった解放され続けるんですよ。
はい、
でもお風呂に入ってたら急に手形が見えたりとか、寝てたら不意に布団がはらりってはだけたりとかして、あ、やっぱりいるとか言うんだけど、誰もその姿を見てないというか、なのでその一緒に暮らしている警察官のジェームズとその娘のシドニーさえもまたまたとか言って信用を失っていくんですよ、二人からの。でそこが結構主観で描かれているんで、映画を見てる側も、え、本当に透明人間っているの、これもしかしてオチとしてセシリアが勝手にそう言ってるだけじゃないか、どんどんこう切迫していくというか、
はい、
どうかいてくれみたいな気持ちになっていく。
わかりますわかりますよ。
でそこでまた相まってホラーライクなんですよ、
はい、
展開、空気感、演出が、
うんうん、
何もないはずなのに二人で喋って ってるところ急にカメラが別の部分をフォーカス当て出したりとかして、
あれ怖いんですよね、
後ろいるんじゃないとか、
そう
で探しちゃうんですよね、やっぱ見てると、そしたらちょっとだけ吐息みたいなのがふわって見えたりとかして、やっぱいるんじゃないとかってなるんだけど、決してそれが具体的には表現されないから、これがね抜群のセンスなんですよね。
いやそうなんですよ。でももうね、もういつはワンダフルワールドと一緒ですよ。もう最初の5分でも一気に掴まれました。
グッド。
あこれ絶対面白い映画だって。
まあそうですね。
いやもう上手いですよね。いろんなところが。
まあそこがやっぱり、はい、匠の技、ジェイソン・ウラム、リー・ワネルのタッグだと思うんですけど。
はい。
でこの作品の魅力はそういったまあどっちなんだっていう部分もありますが、もう一個私の主観からすると。幽霊ではないからこその絶望感みたいなのもあるなと思うんですよ。
うんうんうんうん。
例えば、私取り憑かれてるのって誰かが言い出したとして、じゃあちょっと神父さん呼びましょうとか、あなたの気のせいよってなったら、どっちかじゃないですか。
うん、
ところが、幽霊ではない透明人間だって言ってるから、片付かないんですよ。話として、じゃあどうしてあげたらいいのってなっちゃう。これってでも仮に透明人間だったとして解決できるのか、っていう、ね、執念深く追っかけてきてるストーカーだとして、じゃあ無理じゃないみたいな。
はい、
っていうところの絶望感が常に付きまといます。ここがまたね、新しいなと思いました。
はい、
そして、チパミさん、まあ、どう思ったかわかんないですけど、その、透明人間がやってるであろう嫌がらせみたいな。わかんないよ。これ精神の病でそう見えてるだけかもしれないし、はい、実際にやってるかわかんないよ、
はい。
言わないですけど、
はい、
マジって思うような出来事がいっぱい起こるわけですよ。
あれイライラするわ。
例えば、はい、その弱火でキッチンでコトコト煮込んでて、でちょっと目離した隙に強火にされてるとか、
イライラするあれ。
あと、ジェームスの娘さんとこう喋ってたら、はい、急に娘さんの頭バーンって叩いたりとか、
イライラするあれ。
これが透明人間だったとしてよ、吐息を耳にかけてきたりもするし、
はい、
あまりにも姑息すぎないかって思うと、やっぱこれはいないんじゃないかってやっぱね。
絶妙なラインですよ。
絶妙なラインでしょ。
そんななんかあのあれですよ、あのお腹に傷をつけるとかそういうのじゃないんですよね。
はい、ね、急に首絞めてきたりとかそういうんじゃないから、ちょっとね。ここら辺のなんか曖昧加減が
もやもや
もやもや、いやこれもやもやが楽しいんですよ。
でもなんかそのもやもやが積み重なって追い詰められていくってもめちゃくちゃ怖いですね、
っていうところの意外な展開で進んでいって、でさっきどんでん返しありますよって言いましたけど、これがねボリュームが凄まじいんです、この映画。大概 M ナイトシャマランのどんでん返しとかだと一回ドカーンってきてで終わりじゃないですか。でもねチパミさんね、これはそうじゃないんですよ、
はい、
もうどんでん返しから次ぐどんでん返し。
そう、これあの富士急の乗り物って感じ。
何富士急の乗り物って。
こう一回急降下来たら、あ急上昇急降下、あれあまだあるみたいな。
一回だから山が終わって終わりじゃないってことですね。
そう、だからやっぱ思い込んじゃうんですよ。うわこんなんなった、わじゃあこれで終わるんや、あれみたいな、まだ続くんや、あでもこうなって、おなるほどいいエンディング、あれみたいな、
え
っていうところの、いつ終わんねん、これどうなっていくねんっていうのが、めっちゃお腹いっぱいになる。で、最後ですよね。まあ、言わないですけど。
はい、
最後ね。まあ、スカッっていう。スカッと終わる。
あ、スカッと終わるんですね、それね。
いや、そうなんですよね、これ。これはすごいなって、まあ。
見る人によるんですけど。
見ていただきたい。
このハードル上げちゃって大丈夫なんですか。
いや、もう全然、全然飛び越えてますよ。
ルーシーさんは多分、見れるタイプのものだと。
あんなオチ用意してるんやってね。でもちゃんとそれは納得できる内容なんですよ。ここまでのその鑑賞者とセシリアとの気持ちのリンク具合っていうのは、いや、すごい計算されてる。
男性では結構こう、なりました。
ああ、まあまあまあ、私結構感情移入するタイプなんで、もうほぼセシリアになりきってたんですけど、まあ程よく可愛くない感じになってましたわ。これ全部ちょっと鳥肌っぽいんですよ。
ああ。
ドラマ鳥肌、映画鳥肌。
これでもこれ以上言ってたらじゃないですか？
うん。
やめよう。
こうもう最後、あっていう。
いやもう私はね、ルーシーさんに見ていただきたいんで。
ね、今、でも映画館でやってますから。
これは気になる。
まあカップルで見たりとかもね。
はい。
いいでしょうね。
時々がありますよね、う
ん、まあ、お子さんと見る映画では当然ないですけど、
ないですね、
うんうんうん、といったところで、
はい、
足を運んでもらえたらと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 ということで告知に入っていきましょう。
はい。
はい。ホラボードはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ポラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。ということでした。もう、ルーシーさんの疲れた目を見てごらん。
本当だ、もうなんか。
もう早いっす。朝早いから。
朝何時？
朝は、今日は5時かな。
明日も。
明日も、多分明後日も。
いや、畑仕事で大変ですね。
でもルーシーさんやっぱちょっと痩せましたよ、シュッとしましたね。
お腹周りだけ減らないんですけど。
あ、そうですか。
あ、そうなんですよ。あと腕は黒くなってるから細く見えるっていう噂もあります
確かに白のシャツ着たら多分めちゃくちゃでかく見えますよ、逆に。
あ、ほんまや。もうなんかでもちょっとタイ人。
いやそれあんま言わん方がいいで。タイ人にも怒られるし、タイ人っぽい人にも怒られるから。
もう俺大学時代に友達、タイ旅行に行った友達が、
はい、
さっきタクシー運転してくれたけどどうしたのって言われたことあるで、タイ
人。あー、それ似てるってこと
ね。似てるってことです。
変なとこ噛んだ今。似てるってことでしょって言ってますね。はい、可愛らしいですね。はい、頑張ってください。
それは確かに分かる気がしますね。
はい、というわけでした。じゃあ、いつもの言って終わりましょう。
OK。
はい、今回お送りしたのは、横浜のセデックに今年は行けなくて悲しんでいるモミ。
自粛期間中にダイエットをしてなんやかんやで5キロ痩せたつぱみ。
カブラギ P のプレゼンのおかげで VTuber 事情に詳しくなったルーシーでした。
チャオチャオチャオチャオ
ボートゲボートゲボートドドー